皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？今回がポッドキャスト初リスニングになった人いらっしゃいませ。レギュラーさんお帰りなさい。 DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日に佐藤愛が早口でお送りしております。治療科トレーナープログラムのセキュラネイキを今日はお送りしていきますが、私がパッションに思っているところですし、治療とトレーニングがまあ私の本業ですので、かなり長い記事になっちゃってますので、早速始めたいと思います。いいですか？準備はできてますか？では本文です。治療科トレーナープログラムセキュラネイキ。2年ほどギリギリで継続してくることのできた DLS 治療科トレーナーセミナーを2017年の今年からプログラム化しました。これは DLS を知らない治療科トレーナーの皆様にプログラムとして流れを明確に言ってきたらより分かりやすいかなと思ったのと、自分のクライアントさんに必要な部分を研究することができるかなと思った。そして多くのダンサーや教師の皆さんからのご要望で DLS のセミナーに参加した治療科やトレーナーを紹介してくださいっていう声に応えるために作ってみました。ただし今日のこれは赤裸々日記であり、佐藤愛は鬼と定評がございます。なのでいくら治療科トレーナー様々だと言っても本音赤裸々日記でいきますので、ごめん遊ばせ。そういうのが嫌いな方はこれ以上読まないでください。自己責任です。このセミナーに参加した治療科トレーナーを検索するページができました。今後治療科トレーナープログラムに参加してくださった人、そしてそれに加え DLS のその他のセミナーに参加してくださった人たちをご紹介するデータベースを作りました。ただはっきり言って不安も多いです。参加者の中には7時間ずっと寝てた人もいました。事実です。あのね、机なくて椅子で座って寝てるだけなんだけどね、よく寝れるよね。なんかちょっとつまらなくてとか、ほら暗くてとか、お昼の後だからじゃなくってずっと船漕いでるんですよ。昨日の夜何してたんだろうね。そんなにつまらなかったら来なきゃいいのに。エクササイズになるとやらない人もいました。怪我していてとかだったら分けるけど、本当に動きのある部分は全部やってませんでした。なんでダンサーの気持ちになってくださいねっていうバレエの世界へようこそっていうセミナーだったのにさ、もっと専門的なエリアに行くと、普通にパラレルで立ってる時の重心の位置ってかかとの前なんだけどね、と2番ポジションの重心の位置が一緒だって答えた人もいました。2番ポジションって足広がってますから、ってことは普通に立ってる時と同じとこに重心を落としたら2番になりませんって。ちなみに5番ポジションでも変わりますよ。だってほら足がクロスされるので足首の角度が変わるから重心の場所も変わるのね。バレエの軸はポジションによって変わる。だからね、一箇所だけ練習してても意味がないし、逆にそうじゃないといけないんだって考えちゃうと動けない怪我するダンサーになります。外旋肋筋の場所だったり中足骨の長さの違いを知らない人もいました。この部分はね、トレーナーさんでも知らないと、体の構造や使いたい部分を調べる方法なしにどうやってトレーニングが正しくできてるかを確認するんでしょうか。トレーナーさんたちから私たちには難しいエクササイズと言われるものもありましたが、例えばピラティスにある動きだったり、ただのカフライズとかカフレイズとか言われるやつ、ルルベのことね、もしくは片足スクワットが正しく指導できなかったら、やっぱり普通の人でもトレーニングするの難しくないか。トレーナー、インストラクター、動きを教える人たち全員、バレエの先生も含め、だって解剖学を知らないと教えられないと私は思います。だって体を教えてる人たちですから。だからね、DLS のデータベースに入ってるからってみんながみんなダンサー専門で治療してくれる人だと思わないでください。だけど DLS を読んでくれたり、鬼の愛に会いに来ようと思ってくれた人たちです。今後も勉強を続けてくれるかもしれない人たちです。もしくはもうダンサーと仕事するの嫌だと思うかもしれないけどね。実際に今回が2回目で治療科トレーナーセミナーリピーターという方もいらっしゃったし、他の DLS セミナーに来て実際にダンサーの動きとかを見てくれた人もいます。そしてこの人たちが困ったら、私たち Facebook の秘密グループで私たちも含めみんなで話し合う場所がありますから、そこで研究していくこともできるのです。どんなことをセミナーでやったのかという点に触れてなかったから、そこだけちょっとお話ししますね。治療科トレーナー向きセミナーだから、この部分はちょっと難しいです。分かんなかったらここの部分飛ばしてください。今回モデルの一人に呼んだダンサーがちょうど2ヶ月前に整形外科から三角骨除去手術をしなさいと言われていたダンサーでした。ちょうどいいから午後の特化コースであるダンサーの足では彼女をモデルに使い、 三角骨があるって言われたダンサーの治療とかリハビリエクササイズの模範を彼女を使ってやってみました。私がバレエ学校でそういう子たちが来た時にどうするのかっていうようなことをね、実際に見てもらおうと思って、結果を先に言うとすぐ治っちゃいました。三角骨がなくなったわけじゃないよ、じゃないけど痛みゼロで一番高いレベルに行けるまで。確かにね、スキャン、例えばレントゲンとか MRI とか CT とか超音波とかエコーとかは大事です。でもそれだけじゃダメだと思う。例の彼女のレントゲンには三角骨が映ってたわけですが、三角骨が踊ってる時に挟まってるのかというのは、踊るポジションでスキャンを取らなきゃ分かんないし、三角骨がもしかしたら関節のサポートになってるのかっていうのは今のスキャンで分かんないし、研究も 100% はされてないと。三角骨以外に問題があるのかっていうのは、例えばほら腱の炎症とかね、これはレントゲンだけじゃ分からないと。など不特定要素が多すぎるし、年齢を考えてもいきなり新しい骨が生えちゃって、しかもレントゲンで見られるほど骨化が進んでるということも考えづらいのを考慮したら、多分今までもこの骨あったんでしょう、でも痛くなかったんでしょうということが私には確定できました。ってことはさ、何が変わったのかを考えないと。踊りの質、量、床、シューズ、トレーニング、スキャンなしで三角骨が問題なのかを簡単にテストできるインピンジメントテストっていうのがあるんですね。で、それを知ってる人は会場内にはいませんでした。これを日本の柔道整復師を含め様々な人たちが大学で勉強するのは知ってますが、使わないから忘れちゃうのか、鬼の愛に言われると萎縮しちゃうのか、この日本人の人の前では話しませんっていうところなのかよくわかんないんだけど、でもそのちっちゃいテストが分かったら、時間やお金を無駄にせず正確にダンサーを他のプロフェッショナルに送ることができると思うんですよね。例えばそのテストではネガティブだったから、そのまま治療やトレーニング、リハビリを続けてみる、どうなるかを見てみる、もしくは絶対にスキャンが必要である、ちょっと甘いから MRI など特殊なスキャンに変えるなどね、いろいろな方法、いろいろなことが見えてくるはずなんですよ。そこに私はダンサーの性格や情報の受け方、使う言葉の種類なども計算に入れて考えてきます。例えば心配性で結果が知りたい子、もしくは親だったらば、黙らせるためにじゃないけどスキャンを使うかもしれません。本番が近くだからっていう場合は、痛みを取り外して自信をつけることだけにフォーカスし、その後にもう一度考え直します。長期にわたって同じ痛みがあり参ってる子だったら、精神面と痛みのつながりについて考えたり教えたりすることもあります。エクササイズを指導したけど最近やってこなかったために痛みが出たという生徒だったら叱ります。痛みを治療トレーニングじゃなくって彼女を総合的に見てあげられたら、いい関係も生まれると思うし、より多くのリハビリを成功させることができると私は思うのですよ。手術は最後の切り札として取っておきたいしね。DLS の治療科トレーナーセミナーでは、パーフェクション、完璧を目指しているわけではありません。私だって全然完璧から離れた場所にいますもの。分かんないことはいっぱいあるし、勉強に行けばへこむし、論文を読んだり読んだり眠くなることもあります。だけどさ、多くのダンサーが後ろで待ってるので、腕まくりして毎日頑張ってます。私がこれだけダンサーと仕事をし、プロの世界にいるのも、多くの人たちがチャンスをくれたから、多くのダンサーが来てくれたからだと知ってます。だからね、よかったら DLS のデータベースを参考にしてください。ダンサーと仕事がしたいと思ってる人たちに必要なのは、そして過去の私に必要だったのは、多くのケーススタディ、つまりダンサーと実際に仕事をするっていう経験です。セミナー中にお話ししたんだけど、日本のバレエ人口はすごく大きいということは、そこで切磋琢磨したら国内にすごくいいバレエ治療家やトレーナーが増えていくと私は思うんです。私を含め治療科トレーナー、教師、そしてダンサー自身やご家族の皆さんも、みんなで一緒にプログレス、向上していくことを目指して一緒に頑張りましょうよ。やっぱり目指せハッピーダンシングなのです。いかがでしたか？長かったでしょ？しかも難しいところもありましたよね。最後にもあるけれども、 DLS のブログがいつもハッピーダンシングって書いてあるのは、それが私の目標だから。だからみんながハッピーに踊ることができるサポートになっていたら嬉しいなと思って、今週の長かったポッドキャストは終わりにします。また来週ポッドキャストでお会いしましょう。1月のスケジュール発表ですから、お見逃しなく。ハッピーダンシング佐藤愛でした。